皆さんおはようございます。ハレルヤ、今朝も賛美を持ってスタートしたいと思います。今朝はバラの梅雨今だです。ラララララララララ、3、はい。バラの梅雨今だ、消えずにある時に、我が耳に囁く主の声聞こゆ。主は日々共にまして、我を友とせり、受けしこの喜びは誰も知らねど。お祈りします。天地万物を作られた偉大なる天のお父様、ハレルヤ、今日も御言葉の前に私たちはやってまいりました。どうぞ御言葉の戸が開かれて、私たちの心に光が差し込みますように、またわきまえのないものに悟りを与えてくださいますようにお願いいたします。生活の現場における適応までよくできますように導いてください。感謝します。この場所におられる聖霊様を心から歓迎し委ねて、イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、今日のテキストはイザヤ書28章1節から10節まででございます。イザヤ書28章1節から10節までそれでは朗読させていただきます。災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主のもとには激しく力強いものがある。それは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主は見てをもってこれを地に下される。エフライムの酔いどれが誇りとする冠は足の下に踏みにじられる。肥えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけるとすぐに手に取り飲み込んでしまう。その日、万軍の主は民の残りの者には輝かしい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者には力となられる。しかし、これらの者も葡萄酒でよろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でよろめき、葡萄酒で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。どの食卓も吐いたもので溢れ、余すところもない。彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか、血離れした子にか、乳房から離された子にか、彼は言っている。サウサウ、サウにサウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼール、と。アーメン。はい。それでは、今日の全体の内容の要約をお読みいたします。北イスラエル王国に対する裁きと、後に来られるキリストの預言が記されています。北イスラエルへの裁きを見ながら、なおも酒によって悔い改めずに神様を軽んじる南ユダの祭司、預言者たちの様子が記されています。アーメン。この御言葉をもう一度読み返しながら、直感的に与えられた御言葉に目を留めていきましょう。 はい、それでは分かち合いしていきたいと思います。まず私から始めます。私は1節と3節で、エフライムの酔いどれが誇りとする冠という言葉が出てきますけれど、これに対して、この主は災いだとおっしゃっています。この私たちの何かプライドとか、この傲慢な姿勢、それが、この主との関係を崩すんだな、ということを教えられました。そして、それは、この主の、憤りの力に飲まれてしまうんだな、ということを教えられました。また、この、それに耐える五節の民の残りのものだけが、本当の意味で、主の輝かしい冠、栄の飾りは、という栄光をいただくことができるんだなと思わされましたけれど、7節で、そういった者たちも堕落してしまう、そういう状況なのだなと教えられました。以上です。他の方々いかがですか？
はい、私も1節2節から、語られています。この1節、エフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでいく花とありますけれども、本当にこの人間が頼りとするもの、人間の肉の力で築き上げていくものがいかにこう弱いものであるか。また2節にあるこの主のもとには力強い、激しく力強いものがあると言われているこの人間の力と主の力の対比が心に留まっています。以上です。
はい、私は、7節に目が止まりました。この中で、祭司と預言者も強い酒でふらつくという言葉があり、この主に油注がれて、このような役職というか、主からの職をいただいているものであっても、本当に主の御言葉に従わないときに、このような酒でよろめくというような状態に陥ってしまうということを、本当にこの警戒しなければいけないということを、考えさせられています。
はい、ありがとうございます。それでは今度は、一つ一つの御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様は、ここではどのように現れているでしょうか。また、この今日の箇所を通して、示される罪、避けるべき行動、教訓、模範、約束、命令などを、一つ一つ探し出していきましょう。はい。それでは、分かち合いしていきたいと思います。私から始めます。私は、この、御父に関しては、まず1節から4節までが、心に残りました。内容としては、自分のプライドを誇る傲慢な者たちに対して、災いだと叫ばれて、激しく、また厳しい裁きをなされるお方です。また、五節において、この民が多く堕落していく中、ご自身の御言葉から逸れないで、試練に対して耐え忍んでいくならば、この輝かしい冠、また、ご自身の栄光となしてくださるお方、ということを教えられました。以上でございます。
私も2節から3節から道について、2節において、突き刺さりねじれ狂う雹の嵐、激しい勢いで押し流す豪雨のような、と例えられる、 本当に力強い御手を持って裁かれるお方であるということを思わされています。またこれが主に逆らって立ち、自分の肉を誇りとする者たちに確実に必ず下されるものである。この裁きを逃れるのが十字架の血潮によって清められたものだけであるということを今日は語られています。以上です。
はい、私は5節から7節を通して、戒めと警告を思わされました。ここでは主によって助けられた者たちが、まあ、再び堕落して、ブドウ酒によっている姿が書かれているんですけれども、そのような主の栄光を体験したにもかかわらず、そのような堕落をしてしまったというところで、そしてその先のところを見ますと、今日の箇所ではないですけれど、主の言葉を聞かなかったというところや、また他のものに、神様じゃないものに頼ってしまったというところが書かれており、本当に素晴らしい栄光を体験しても続けて主の御言葉に頼り続ける、それが主が求めておられることだということを、教えられました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは今悟った事柄に対して適応する時間を持ちましょう。祈りながら何が自分にとってこの適応か考えてみましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は昨日この朝早く出かけて、夜遅く帰ってきました。もう十分やったなと自己満足に、浸っていましたけれど、今日の一節を見るとこの自分に酔ったり、それを誇りとする、そのものに対する主のお取り扱いが厳しいということを教えられました。私がなぜそうなったかというと、目標が失われているからだなと。本当にこの日本のリバイバル、それを考えること、そしてイエス様が私のために成してくださったその御業を考えること、これから目が逸れていると何か自己満足に陥るなということを教えられました。今日は悔い改めてもう一度この前にイエス様を置き、またリバイバルという目標を目の前に置いて進んでいこうと思わされました。感謝します。
私は今日この主の裁きを読みながら、本当に人間が必ず裁かれなければならない、そういったものであるということを思い起こしていました。まあ、私自身も非常に裁かれなければならないようなものが、イエス様に救われたというところであっても、でもそれでもなお堕落してしまうという様子が今日は書かれていまして、私自身も本当に自分の一つ一つ気をつけていかなければいけないなと思わされました。どうしても疲れていて休んでいたりしている時には主のことを忘れてしまうというか、離れてしまっている時がありますので、本当に今日一日決して主を忘れず離れないように気をつけて歩んでいきたいと思わされました。以上です。
はい、私の最近はですね、ディボーションや通読に力を入れていますけれど、その中で、まあ、今までどれほど御言葉に頼ってこなかったかなということを、思わされています。まあ、今日の箇所も全く、そのことが書かれているなと思いました。特に今日は、今論文を書いているんですけれども、本当に主の言葉を聞き、そして主に祈り、頼り、そして進めなければいけないということを改めて思わされましたので、今日はそれを進める前にしっかりと 主の導きを得て、そして進めていきたいということを思わされました。以上です。
はい、それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。私たちが本当に主の似姿に変えられること、それを主が切に願っておいでであるということをもう一度教えられました。少しのことで高慢になったり、またプライドを持ったりするのではなくて、砕かれた心、悔いた魂となって今日も一日主に捧げていくことができるように導いてください。聖霊様の助けが豊かにありますように。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、皆さんありがとうございました。感謝します。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。